対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも、
はい、
ジャイコさんです。
はい、ワンダです。
いやー、日本撮り、
日本撮りですよいやー、もう回ってきましたわ
もうかれこれ始まって1時間半以上経ちましたんで、ね、もう
最近ね、あの気づいたことは、はい、ビール飲んでチューハイを買うんだけど、9% は買うなっていう。
ああ、 9% 多いからね。
そうなんだよね。
手を伸ばせば 9% が引っかかるから。
そう必ず 5% は飲まないと。
ああ、そうですね。 5% 少ないからね。
うん、
ね、
うん、
宝缶チューハイでもあれ5% じゃないでしょ。
一般的にチューハイと呼ばれてるものはウォッカですから、スピリッツでしょ。宝缶チューハイは唯一あれ焼酎ですよ。
あ、そうなんですか。
チューハイでも。
あ、そうなんですか。
うん、見てください、これウォッカって書いてるでしょ、原材料名。
そうね、本当は。あ、確かに。あ、そう、本当だ、ウォッカだ。
宝缶チューハイはウォッカじゃなくて焼酎
です。焼酎なんだ。中ちょっと高いんですか。
あれだったらもう新幹線でさ、あれ飲んだらペロペロになるよいつももう本当後悔するんだけどさ
昔でもチューハイったらあれでした
よ。いや、あれだったんだよ
ね、あれか排気でしたけど。
でもこれが一番効率がいいというか、燃費がいいというか、
気分氷結、
気持ちよく飲めるパレルチューハイ
そうですね、シチリア産レモンです。
そう
これも種類いっぱいありますけどね。
あるある。
チューハイの話はいいんです。
ああ、チューハイの話ですね
いいんですよ。
最近というかね、4年前の話なんです
よ。4年前、
はい、私の後輩がおりまして、
はいはいはい
はい、で後輩、その時の私の上司というのが、非常にパワハラの甚だしい方、
甚だしかったん
です。もう朝から晩までもうキャンキャン言っとって、
うん、
机叩いてでっかい声出して、
うん、
ちょっとこうクッとなる人が結構いるような人だったんですね。
面倒くさい人ですね、まあ
なんですよ、はい、だけども、まあ、今思えば、まあ、あのそれもそのはず、いろいろ考えてやったのかなとは思うんですけど、当時はそうではないですよね。
まあね、
で、はい、うちの後輩が結構ね、抜けてるんですよ。
まあ、なるほど。
まあ、あの仕事一生懸命やるんですよ、
うん、
で一緒に仕事をしてたんで、
はい、
彼とも一緒にお客さんも行ってたわけですけども、はい、まあ大概ちょっと抜かるんですよね。
じゃあ、そう
ですか。仕事の優先順位が、
うん、
そのパワハラのおっさんからバーンと降りてくる仕事を後回しにするんですよ。
なるほど。
で俺は一応そこをやってから、あの順番があってこなしていくから、まあそんなに言われないみたいな、まあ、言われたことやってないっていうふうに言われないんだけど、まあ、そいつはちょっと抜けてて、まあ、ちょっとそういう、あの順番がちょっと違うんですよね。
段取りがね、
優先順位の低い方から先にや
っちゃうと。
その日の朝もすごい叱られてたんですよ、
はい、
めっちゃ叱られて、朝からもう雷落ちてて、
あら、
まあ、手やってるわ。その時なんで怒られたかって言ったら、
はい、
出せって言ってた書類に、これだけ出されても上がらないだろうと、
はい、
もう少しちょっとなんか気持ち込めてちょっとなんか書いてこいみたいな。
あ、
なんか例えばちょっと
ありがちやけどね、そういうの、
付箋に
ちょっと分かりやす
く誰からの行為してくださいみたいなことしとけみたいな、朝からバーン言われてて、で、分かりましたって言って、夕方また紙に出したんですよ、
はい。
その時にまたなんかちゃんとポストイットつけてるのに、
はい、
めっちゃ怒られてるんですよ。
なんでですか。
いや、なんでだろうなって思うじゃないですか、はい、まあ、朝こんな言われて夕方
それやって、
ね、そんなやってしっかりやってんやから怒られる必要何もねえだろうと、俺もそう思って、それはちょっと僕もちょっとすいませんって言わなきゃいけないかなと思ったんですよ、
はい、
でパッと、はい、あの来いって言われて、行ったら、これ見てみって言われたらですね、キシリトールのガムの包み紙に、あれをですね、
付箋して付箋じゃねえじゃん、いや、そんな感じ。
いや、あいつエコなんだよ、エコなんだよ、ガムの方は。めっちゃエコ。
いや、あるよ、あるね、あのボトル式のガムの中にね、
あるある
入ってる、入ってる。
そんなつくまないよね。そんなガム 使ってティッシュもあるし、こうやってピュッとしてこう捨てるから。
まさかの。
あの紙結構余るんです
よ。余る余る。
ガムめっちゃ好きやから、あいつ。
ああ、なるほど。
うん、で、それをペタッと貼り付けて、こう書いてたんですよ。それでもうなんか、もう火がついちゃって。
ああ、そう。逆に面白いけどね、そこまで行ったら。
え？
そこまでやってくれてたら。
でもさ、もし自分がさ、
はい、
朝、
はい、
ちゃんとそのなんかね、ポストイットかなんかつけてね、こうやってちゃんと書いとけと、
うん、
もしも言われたら、
はい、
ガムの強い。
まあ、その選択肢はどうかなと思うけど。
で、それ終わった後に行ったら、はい、何が悪いんですかって感じしてる。
ああ、なるほどね。もう感覚の問題ですからね。
そう何が悪いんですかちょっと書いたじゃないですか。これ見ればわかるじゃないですか。
ちょっともうね、
え
舐めてんのかどうか
すよ、ね、びっくりするんだよね。そういうことが結構あるから。
怖いな。確かにもう付箋までチェックしなきゃいけないもんね。
そうそうそうそうそう。
おい、その紙は違うだろうと、ガムのやつだろうと、これ使うなと教えなきゃいけない。
もう一個ね、あるんでね、はい、そいつがね、
はい、
すごい、まあお客さん の, そのイベントで、
はい、
まあ、ちょっと和歌山の串本のホテルに150人ぐらい連れてった時、
はい、
僕らも一緒に行って、
はい、
で、まあ、僕らはあの、ね、お客さんのお客さんやから、
うん、
あのそれでちょっといろいろ交流してもらさせてもらったんですけど、
はい、
で食事もいっぱい、ね、うん、まあ、こちらお金払ってますよ、会議は、
うん、
払ってて、
はい、
でそれ終わりましたと、わあいい会やったと、
うん、
これでまたなんか次につながる仕事ができるかなみたいな感じだったんですよ、うんうん、
なるほどなるほど。
でそれで、まあ、2ヶ月後ぐらいにお正月に、
はいはい、
あのちょっとその新年の挨拶に行った時に、
はい、
まあ、我々の会社の偉い人と、
はい、
で向こうはもうトップですよ、社長とか会長とかいるので、
はいはい、
そいつがあの社長に言われたんですよ、
はい、
この間いろいろありがとうね、お客さんの面倒見てくれてって言ったら、はい、いいたらふくいただきましたいやちゃうやろとたらふくいただきましたじゃなくて、まあ、非常にいい関係づくりができまして本当に身近になったんで、これからちょっと少しでもお手伝いできるように頑張りたいと思いますとかって言ってたら分かるよ。もう一言目があの明けましておめでとうございますも言う前にたらふくいただきましたって言ったから
なんだろうね、愛すべきキャラですね。
それがね、最初のね、半年ぐらい愛すべきキャラだった、
はい、
まあ、なかなかね、
なるほどね、大変ですよ、そんな、ね、そういう、なんでしょう、なんだろうな、なかなかこう、ないセンスを持ってる。
いや、持ってるんですよ。
はい、
で、そいつはボンボンなんですよ。すげえ、ボンボン で金持ちで、俺初めて会った時に、6年、7年前に会った時に、一緒にあの、花園にラグビーを見に行ったんですよ。
はいはいはい、
スポーツのつながりもあって、
なるほど、
で、ラグビーを見に行きましょうって言うから、はいはい、行きましょう。じゃあ行こうかって言って、
うん、
初めて私服じゃないですか、お互い。
うん、なるほど。
いつも行って、はいはい、まあ、3回、4回しか飲んでないけど、
はい、
その時はスーツなんだけど、
うん、
そいつ初めて見た時に、
はい、
あのスニーカー履いてたんですよ。
うん、
白い。
はい、
普通、
はい、
そのまあ、当時20後半ですよ、
うん、
もう男が履くスニーカーなんてアディダスか、
はいはいはい、まあそうね、
ね、休みやから、はい、LV って書いてあったん
ですよ。LV?
ブルイティトンのスニーカーだよ。おい、これお前自分で買ったなんて聞いて、こんなスニーカー履いてるやつおらんぞと。大阪の南に行って心斎橋の目の前に通ったって、お前ルイ・ヴィトンのスニーカー履いてるやつはお前中国人しかおらんぞお前つって言ったら、
はい、
でそれはやっぱりいいんですよ、
はい、
それはいいんだけど、はい、またそれから1年後ぐらいに、
はい、
あの一緒にちょっと現場行ったんですよ、
はい、
現場行った時に LV のスニーカー履いてきたんですよお前そこはお前が安全靴履いてこいお前つって
なかなかですね、いいキャラクターじゃないですか。
いや、なかなかのキャラクターだね。
あのね、話聞く分にはめちゃくちゃ面白いです。当事者は辛いですね。なかなか。
まあね、なかなかね、面白いや
つ。まあ面白い人ですけどね。いや、
なかなか、まあ、ボンボンって言っても、まあ、その、おばちゃんがお金持ちで、その人からもらうとか言って、よくわからないこと言うわけ。
よくわからないですね。
ただ自分では買ってないと思うんです。そんな給料もらってないから、そんなルイ・ヴィトンのスニーカーでも買わないでしょ。
まず、ルイ・ヴィトンのスニーカー買わないですからね。
びっくりしたもんね。
なるほどね、うん、いやいいじゃないです
か。なかなかそういうちょっとそうね波長がね、
うん、
他の人とはちょっと違う、
まあ、今後 の, その彼にも注目していきたいですね、うん、やっぱりね、
まあ、注目はしたいんだけどもうちょっとあの離れてしまった
。そうなんですか、
うん、あとはもう、ま、はい、違う人に面倒見てもら
う続報をちょっとぜひ仕入れてほしいですね、はい、なるほどね、
というようなことでね、
はいはい、
大阪のには面白い人がいっぱいいるわけですよ。
いますね、うん、いるいる。
これは魅力的な街なんですよ大阪。
ああ、なるほど、
うん、
はいはい、確かにそうだ
でしょ、
う
ん、で、まあ、そんな中で、
はい、
今回はちょっと未体験ゾーンの番外編ということで、うん、
未体験ゾーン番外編、
うん、
はい、
本当はね、
はい、
いろんな国がやりたかったんですよね、
はい、
まあ、あの某アジアの国を一生懸命ちょっとやったんですけど、
なるほど、
非常に難しい組み立てが。
なるほど。
ちょっと時間が足りなくて、ちょっとそこはまた後、次回にさせていただいて、今日はちょっと関西について。
おぉ。
なかなか大阪にいても、関西のこと知らないですよ。
未体験ゾーンと言いながらも、まあ知らないことはいっぱいありますけどね。
関西の未体験ゾーンをご案内しましょうか。
はいはいはい、なるほど、行きたい。じゃあ今日はその未体験ゾーン、関西を。
まあ未体験ゾーンというか、未来どういうふうな形で。
この先ね。
関西はどういうふうに動いていくのか。
なるほど、なるほど、なるほど。
ちょっと真面目な話にはなりつつあるんですけど、うんうん、結構あの、しながら。
まあまあ、そうですね。我々もまあ、本拠地ということですから、
は
い、
今のね。そうなんですよね。
はい。まあ、そういう、まあ、皆さんに、ちょっと聞いてもらえる、はい、じゃないですか。はい、
じゃあ、未体験ゾーン。
お、
未だに知らぬ関西
だよ。
いや、これからの関西。
あ、なるほど。
ということで、ちょっと話をしていこうかと思います。
は
い、
わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。
今日はですね、
はいはいはいはい、
関西についてちょっとバチバチ
語っていきたいと思います。やりましょう、
ね、
はい、
実際西郷さん今大阪に住んでて、
はい、
これから大阪がどういうふうにこの街づくりをしていくとか、
うん、
いろんなあの情報あるでしょ。
はい、ありますね、
うん、ただ例えば梅田の方にね新しい駅ができましたとかってこういう断片的な情報で、はい、大阪っていう街、うん、もしくはその関西っていう街がどういうふうにいくっていうのはやっぱりあんまり理解してない。
まあそうですね、そこまではね、うん、分からないかもしれないですね、うん、はい、
でもここでね、はい、ここ10年、20年でね大阪ってのはだいぶ大きくなってくるんですよ。
ああ、そうですか、
うん、
あらあら、
やっぱりねそれだけ投資がある。
うん、なるほど、
他の都市に比べても。
なるほどね、はい、
まあそういうことでちょっと関西についてちょっと簡単にお話をしていきます。
お、
はい、まあ大阪もしくは関西っていうのは2府4県
うん、
ありますけども、
うん、
大体人口ではどれぐらいあると思います？1億2000万人ぐらいの人口のうちの
中に
比率としては、比率というかまあその
大阪が、
うん、
確か600万、
うん、
で、
はい、
あとじゃあ1個ずつだから600万でしょ、
うん、
京都が200万じゃあそれ京都市か、うん、だから、まあ、300万ぐらいですよ、
うん、
900万ね、うん、和歌山が100万人ぐらいじゃないかな、
うん、
100万人ぐらいで1000万人でしょ、
うん、
で、奈良、
うん、
奈良が、これもね少ないです、そんなに多くない150万ぐらい、まあ、ちょっとまあ仮でね、
うん、
今1150でしょ、
うん、
であと
滋賀
ね、滋賀は3人ぐらいだから滋賀3人ですよ。
ダメ取るやん。
いや、僕の知り合いが3人ぐらいいるんで、
はい、
まあ、多分3人。
はい、あと僕、兵庫県がある。
兵庫県は結構いますね。うん、兵庫県は大きいしね。兵庫県結構、300万もうちょいいるんかな。だから、まあ、わかりました。1500万と3人。
はい。
はい、ぐらいです。
ぷっぷっ
ぷ。あれ、違った。
はい。
関西4人、
はい、人口がですね、約2100万人いるんですよ。
あ、そんなにいた。あ、そう。
で、日本全体の約 17%。
あ、結構ですね。
そうですよ。
いますね。
はいはい、しかも、京阪神の個性のある町が、
はい、
個性のある町と人が集まってるとこで、名目 GDP で言いますけど、
はいはい、
ちょっと古い情報ですけど、2014年の GDP で、
うん、
ほぼトルコと一緒。
やるね
え。
やるねえ、関西。
すごくない？
関西だけででしょ？
だからそこら辺の一国と一緒ぐらい、オランダとほぼトルコと同じぐらいの名目 GDP が関西だけでありますよっていうこと
なんですよ。なるほど、なるほど。結構いけるじゃないですか。
いけてるよ。
はい。
うん。で、まあ関西に結構ね、大学だとか研究機関だとか知ってるかわかんないけど、
はい、
京阪なの、そういう、まあ筑波の、そういう いろいろあるでしょ、はい、そういう研究都市みたいなのがあったりとか、はい、まあ、大阪でいうとあのサイトだとか、
うんうんうん、
ね、
うん、
そういうイノベーションを支える拠点がいっぱいあると。
なるほど、
はい、でも今年から関西のビッグイベントがガーン続いてます。
今年から
2019年から。
なるほど。
まず
今年何があるんですか。
まず冒頭に言いました
ラグビー。
そう、
おお、ワールドカップ。
ワールドカップが、
うん、
はあ、東花園
でありますね、うん、はいはいはいはい、
開催されましたし、はい、先日、はい、大阪市を麻痺してくれました、うん、ハートのないトランプがいっぱいいましたよね。
なるほどなるほど、うん、
G20 の首脳会議、
ああ G20 ありましたね。
ありましたね。
G20 の時にね、いいですよこの話ぶっこんで、
いいよ
あの僕ツイッター見てたんですよ、うん、あのツイッターでバズるってあるじゃないですか。わかります、バズる。
バズる、わからない。
要はいいねがずわーっとこう何千とかつく、
あ、 それをバズるっていうの。
そうそう、すごい、あの、なんていうか、多分造語だと思うんですけど、
うん、
要は一気に広まる瞬間みたいな。
一般的に言う、あの、炎上したとかそういうことじゃなくて。
ああ、まあ、まあ、それに近しいですけど、要はみんな共感、いいね、いいね、
ああ、
わかるわかるわかるっていうのが、これ来る、このツイートを絶対これバズるなって思ったツイートがあったんですよ。うん、で僕すぐリツイートしたんですけど、うん、そしたらもう見る見るうちにリツイートが最初10ぐらいだったんですけど、もうすぐ100、200、500ってどんどんどんどん増えていくんですよ。
どんなよ。
で、内容を見たら、うん、G20 あるじゃないですか。うん、G20 で飛び出し新地が休業になる。なる、
ああ、そういうことやね。あったんだ。
うん、だから飛び出し新地が休業になるから、うん、自分の家で G20 やって書いてあった。G20 の G はあっちの G ね。
なんかさ、この間から言ってるけど、下ネタに持ってくなって。下ラジオ、そういうラジオじゃないんやから。
いやいやいやいや。
え、
あの、それを見た瞬間に、あ、これ絶対来るわ、と思って、すごい勢いでバズってましたけど。
ああ、そうですか。
はい。
バズりましたね。
バズりました。そういう G20 があった。
いや、ありましたね。大変でしたよ、あれ。
ああ、そうね。だって通行止めになっちゃったもんね。
ね。
車もこける。
G20 サミット。で、さっき言った2019年はここで始まりました、はい、2021年何が起こりますか。
2021年
関西に住んでて何にも知らないんですか
すごい詰められた。
え、
何ですか、教えてくださいよ。
まずはその一部が、あの、文化庁っていうのが東京から京都に移転します。
ああ、言ってたね、
うん、だから文化財の保存活用を強化していくということで、国の政策で、はい、
それ決定なの。
決定してます。
ああ、そうなんですか。
へえ。これが、あの、2年後ですよ。
なるほど。
で、2023年には新しい駅があります。
新しい駅、
はい、うん、しかも大阪のど真ん中です。
なるほど。どこですか。
これは、あの、北梅田駅、仮称ですけど、
ね、西成じゃないの。
西成ではない
違うの。
西成はもうあそこから、あそこももうガンガンここから発展しますよ。
ああ、行くんですね、
うん、
はい、
で、昔知ってますか、北の梅田って言って、もう本当に車両基地で、
はい、ああ、そうですね、貨物のね、
はい、そうそうそう、はいはいはい、これが2023年に開業する予定なんですよ。
へ
え。しかも新名神も全線開通します。
ああ、なるほどね、
はい、
はいはいはいはい、すごい変わりますね。じゃあ
変わりますよ。で、2023年から1年後の2024年には梅北開発、
はい、
これ2期目ですね。1期目は後で話しますけど、
はい、
2期目も街開きがあって、そして夢島、
うん、
夢島っていう人工島があるんですよ。昔大阪が大阪オリンピックを誘致した時に、
はい、あったね、
これだけ、あの、その人工島を作って、
はいはい、
まあ、あの、言うたらインテックス大阪っていう、まあ、東京でいうと東京ビッグサイトみたいな博覧会会場、
はい、
こういう大きい会場が、はい、まあ、あの、いろんなところにあるんですけど、はい、そこの夢島と先島にあるの、
はいはい、
舞島っていうところに、はい、今全く、あの、何もない場所があるので、そこにカジノを作る、
はい、おー、作っちゃう、
作っちゃう、
ね、なるほど。うん、あの、言ったら大阪湾というか大阪港の方ですよね。
そうです、
うん、海の方、
はい、で、2025年に、大阪、うん、関西万博、うん、
わー、25年か、
はい、そうですね、
もう言ってる間ですね。
もう言ってる間です、うん、で、2026年には大阪湾岸道路の方が西の方に伸びて、 お開通すると、
なるほどね。湾岸線がもっと伸びる。
伸びます。
おなるほど。
で2031年、
はい、
12年後ですね、
はい、
何筋線が開通します。
電車、
電車、
地下鉄、
地下鉄が開通します
。
これ あれですよ、新大阪から重曹に行って、
はい、
重曹から降りて北梅田行って、はい、こう南の方に行く。
なるほどなるほど。だからじゃあ大阪駅よりもちょっと西側をかすめる感じで。
そうそうそうそう。
ああそういうことがなる。
そっちは重曹行こうと思ったら実際阪急線しかなかった。
そうですね、うん、地下鉄重曹通る
同じは筋線ってのができてる。
へえー。
一応2037年頃もう僕らじゃ老いぼれですけど、
まあそうですね、
リニア中央新幹線が大阪まで開業するか、
おう
それ以降北陸新幹線が大阪に延伸するか、
おう
これはもうあの国のね、
うん、
国土交通省さんがどう考えられるかありませんけども、
おう、
ね、
リニア新幹線ね、
そう指
今ねそういうのやってますよ、
はい、そういうようなことで、
はいはい、
いろんな、まあ、これから出てくる政治家の話を聞きながら我々が投票してそれが賛成か賛成かじゃないかっていうのはあの大阪府知事市長選挙等々で、
はい、
みんなが判断していってください。
なるほど、
はい、
変わりますな。
変わりますよ、
ねえ、
まあ、7年前に大阪に来た時に大阪駅見てうわすげえなーと思ったらやっぱグランフロントですよ。
ああそうね。
であれがまず梅北、はい、梅田の北側、
まあ、一発目のあれですからね、
はい、まあ、梅田の南ってほとんどもうあの北新地っていう栄えてるところ、
はいはい、
で梅田の東は東梅田って言って、まあ、大発天神だとかって、
はいはいはい、
で西梅田の方はどちらかというと、まあ、オフィス街
とかね、
そんな感じの、
そんな感じ
ね、はい、あの吉本の西梅田劇場がありますけど、はいはい、で北側だけこう寂れてたっていうか、
そう皆さん、ね、北側なんてもう本当でもね何もなかったからね、は
い、で梅田の名前の由来って知ってます？
あれですよね、埋め立てした
んです。そうそう、はい、埋めた田んぼですよ。もともとはその草木が生い茂って、はい、もう墓があって陰気な土地だったんですよ、
はい、
だから埋めたっていうところから埋め田になったっていう、はい、こういうルーツあるんですけど、そこにですね、まあ今こんな大きないろんなプロジェクトができて、はい、で埋め北駅、これはもう僕ら来た時にもうあのグラウンドがドーンと
立って、
ね、今度2024年っていうから5年後には埋め北に2キロ町開き、
はい、
があって、ここではまあいろんなそういう例えば住宅だとかね、
はい、住宅作ってますよね、
うん、オフィスホテルなんかがいろいろできたりとか、あと梅北の森っていう大きなこういう公園ができたりとか、
うん、ああそうなんだ、
うん、
いろいろまあ揉めてるというか、まあ結構紆余曲折してますけどね、そこの梅北のね、橋本さんの時にスタジアム作るとかっていうのもありましたよ。
ありましたありました
ありましたありました。
まあ、こんなのとこで関西というのは結構ね世界の目にね非常に止まっているっていうところで、アメリカのトラベル&レジャー誌の2010年から2015年のワールドベストシティで京都が1位で、アメリカのコンデナストトラベラー誌っていうのの2018年の世界の魅力的な大都市で京都が2位。
結構だからマイナーなんですよ世界的に言うと、
うん、
大阪はね、京都はもう何でも京都京都でできますよね。
ただね、イギリスのエコノミスト誌で世界で最も住みやすい都市ランキング2018年で大阪が3位ですよ世界で。
おすごい、うん、3位。
だから近年海外メディアから関西の都市に注目が集まってると、ちなみに言っときますと第1位がウィーン。
ウィーン、
これあの評価は安全性、医療、文化、環境、教育、インフラ、こうバーッと横に並べて比べた、比較されたところで、
ウィーン
が1位、第2位がメルボルン、
メルボルン、
オーストラリアの、
はいはいはい、
第3位が日本、第4位がカルガリー、第5位がシドニー、もうほとんどカナダとオーストラリア
ですね。そうですね。
で第7位が東京ですよ。
おー、なるほど、うん、そんだけまあ世界も目を向け始めた、
そうですよ、
感じなんですね、大阪に。
でそんないろんな国の人たちが目を向けてる大阪で万博が開催されます。これ2025年の5月の3日、ちょうどゴールデンウィークから。
あ、そんな時
期、うん、で、11月3日まで。だから約半年間。
ああ、まあそうか、そんなもんやね。
185日間開かれます。
あ、人がたくさん来ますね、ま、
そう、だから場所はね、うん、さっき言ったように大阪の夢島という人工島で、 入場者の想定規模が2800万人、
2800万人、
うん、
すごいね。
うち海外から350万人ぐらい来るだろうと。
なるほどね。
でテーマがね、はい、命輝く未来のデザイン。
ああ、もうそれ決まってるんですね、
うん、でサブテーマが多様で心身ともに健康な生き方、持続可能な社会経済システム。
なるほど。
コンセプト、
はい、
未来社会の実験場、People's Loving Lab。
そうなんだ。なるほど。実験されるの。
そうそうそう。あ
れなんか実験区みたいな昔ありましたね。
そうなのよ。
へ
え。で、皆さんね、なかなか夢しまって言っても分かんないと思うんですけど。
分からない。
うん。まあ、
ピンとこない。
もうユニバーサル・スタジオ・ジャパンだとか、はい、あちら側です。
ああ、だからいわゆるもう本当にベイエリアというか、
ベイエリア
と言ってしまえばいい言い方ですけど。
うん、
なるほどね。昔から開発してて、
はい、
大阪町の大阪府庁もあっちに行くとか行かないとか。
ああ、そうだね。
ありましたよね。
津波が来たらどうかなって思うけどね。
まあ津波来たら一発でしょうね、う
ん
う
ん。で会場の面積がね555ヘクタールだって。
555ヘク
タール。
ヘクタール。
東京ドーム33個分。
でかいなまた。
結構なね大きさでしょ。で会場の建設費は1250億円だって想定。で運営費が約830億円、こんなような大規模な、うん、
計画がある、
はい、で過去に、ね、1970年にあの岡本太郎の
太陽の
塔がある、うん、吹田の大阪万博、
うん、
で2025年の大阪の関西万博と比べまして、うん、もう70年代の万博とまず何が違うかといったら、
うん、
まあ、最新技術そのものが全く違うでしょ
う。ああ、まあそうですよね。
で、人々の豊かさも実現して、
うん、
まあ、当時に比べたら考えられないように僕らはこういうあのスーパーコンピューターを手元に持ってるわけですよ。
スマホ、
うん、これでみんながこんな風にあのコンピューターを使えるような時代になりましたけど、
はい、
ただ2025年の万博では、うん、それだけ最新技術だけじゃなくてね、
うん、
新しいライフスタイルだとか、
はい、
社会課題の解決で未来社会に実現するためのやっぱりアイデアがいるんだろうと、
うん、
たところでこのテーマというのはレガシーっていうんですけど、
お、
ね、車じゃないよ
、
はい、レガシーっていうのは
懐かしいなちょっと、
うん、後世にやっぱりこう実業績として残される、まあ、大阪万博だったら太陽の塔を今でも見てもあの時の岡本太郎の功績だとかあの時のデザインは素晴らしかったなと思うように、うん、2025年のそのレガシーっていうのはやっぱり未来像に向けてどのようなレガシーを残すかっていうのが今課題となっていると。
なんかタワー建てたりじゃないですか。タワー
ねえ、
ねえ、
俺もそう思うわ。
なんか作りましょう
ねえ、
絶負けタワーみたいな。
絶負けタワーだったらもう本当にあれね、もう本当に600円で売り出せ
グッズになっちゃう
ねえ、
ほんまですね。
まあここは僕らが考えるというよりもまずはあのいろんなね、関西にもあの某有名な電機メーカーさんだとかいろんな会社があるわけ
で、ありますからね、
まあ、そのようなところでやっていくと。
夢がありますな。
ありますよ。だってこの万博の誘致ってね、やっぱりね国のねやっぱり力がね結構ね左右されますから、日本がどれだけ外交力があるか。
ないじゃないですか。
いやそれがね実はねそうやって思ってるんですけど、まあいろんなね ODA だとか世界に対しても援助もしてるし、
河野太郎さんか、じゃあ川野太郎さんではツイッターが面白いだけの、
あの面白いですね。でもあの人もめっちゃ英語ペラペラやろ。
ああそうなんですか。
すごいよ。
へえ、
うん、まあ全世界で大使館の数は日本は150
ね、
比べるところがどうかと思いますけど、うん、アゼルバイジャンは30から
なんでね、そこにアゼルバイジャンが出てきたのか。
ただでも
かわいそうじゃん。
アゼルバイジャンで万博やってみてください。
いやいや、そりゃそうだよ。いやでも、まあ、ヨーロッパの人はいけるかもしれない。
いや、これだから結局、その、ロシアと日本とアゼルバイジャン
と。なんで出された
の。いや、だからこれあれでしょ。だから、その25年の万博をどこにするかっていう。
競ったから
競ったからでしょ。
ああ、なるほどね。あ、それでアゼルバイジャン出てきたのか。
そういうことですね。
かわいそう。比較されるのもどうかと思うけど。
うん、
あ、そう。
うん。
なるほどね。
まあいろんなところで日本の企業が出ていって、いろんな国の人を雇用をして、
うん、
そして、まあ、そういう人たちの中にも要人がいたりとか、まあ、いろんなロビー活動があったり、
うん、
日本が誘致をできました。
なるほどね。
まあ、関西にはね、パナソニックだとか、 いろいろそういうあの薬品会社の武田薬品だとかね、世界的なそういう大企業もありますんで、まあ、ただそれだけじゃなくて、やっぱあのソフトパワーっていうような、まあ、日本のアニメーション、
アニメね、有名ですから、
キティちゃんだとかピカチュウだとかね、でついては逆に言えば。あの大阪のお笑い吉本興業、今話題の
なるほど、今何かと話題のやつね、
そうそうそう、はい、155票のうちの92票が日本だったと、
うん、だからその万博のね開催で、はい、バイジャンは何票だったんですか、
バイジャンが入ってないんだねこれいや第1回目の投票では156票中の日本が85票で、はい、ロシアが48票、はい、アゼルバイジャンが23票、はい、最終は92が日本、はい、ロシアが61で、
あ、なるほど、
棄権が2票になってるから倍じゃん入ってないね、
倍じゃん入ってないんですね、うん、あ、だから最初でもう倍じゃん落ちちゃったんだよ、
そうそうそ
う、ね、そういうことでね、ロシアと日本で争って
そういうことよね、
日本が勝ちました、はい、と
その通りです、
素晴らしい、はい、ということでじゃあその夢島で、
そうなんですよ、夢島の方でやりますけども、うん、
ここでやるんだね、
うん、そうなんだよね、だからまずその夢島の開発っていうのがまずこれから出てくるんだけど、
そうですね、
155ヘクタールって言ったって夢島155ヘクタール以上あるわけだから、そこに魅力的なコンテンツがいろいろないといけないと、そうなった時に何をするかって言ったのが、まあ、IR
なんすか
IR っていうのは何かって言いますと、はい、統合型リゾートという
リゾート、
うん、これあのちゃんと Google に喋ってもらいましょう、 IR を、
そんなこと喋ってくれるんですか、 Google が
喋ってくれるよ、
OK
Google
言い方よ、
これアップやし
出んのかい、
まあいいや、
こっちで OK OK Google が出るやろか、
IR
OK Google OK Google
出てこないね、まあいいや、
はい、
まあ、IR っていう、
うん、
これ皆さんご存知だと思うんですけども、
はい、
統合型リゾートということで、カジノだけじゃないですよ、
カジノだけじゃなく、
うん、
何すんの、
ホテルだとか、はい、会議施設だとか、商業施設だとか劇場だとか水族館、
水族館、
ゴルフコース、
水族館あるでしょうや、あの辺に、うん、
まあそれはあの例えばあの一つの例
なん
ですけど、まあ、そういった誰かが外国からも遊びに来ても非常に魅力的、そこにいれば別に特にね、十分楽しめるような施設をこう作ろうかっていうのが IR、
カジノっていうのがすごいね、またね、
まずそこの中心にあるのはそうかもしれないね、やっぱりね、あのいろんな国のカジノってあるんですよ、やっぱりシンガポールとオーストラリアとマカオとアメリカ、ラスベガス、
はい、
で、はい、今一番世界で成功している IR はシンガポールにある、
シンガポールなんだ、
うん、マリーナベイサンズ、これ見て
る、見たことある、
あるでしょ、
超有名なやつじゃん、
そうそうそう、
ビルが3つだかなんかあって上にプールあるところ
でしょ、これはでもそうそう、これでもビジネス客がターゲットなんだけど、リゾートワールドセントーサ、これもシンガポールにあるんだけど、これはファミリー層がターゲットにしてる、2つあるんですよね、
みんなそこ泊まるよね、
うん、
そんな高くないしね、
でもこれね面白いなと思ったのは、はい、さっき言ったそのマリーナベイサンズの敷地面積は15ヘクタールしかない、
ああそうなんだ、
でウィン・ラスベガスっていうラスベガスのこの IR は87ヘクタールもある、
広すぎ、
でも、はい、延べ床面積でいうと、はい、マリーナベイサンズの方が大きい、はい、
要は敷地がだから、
敷地が小さく
て高いけど高さが、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、
うーん、
でシンガポールのマリーナベンサンズの投資額は5800億円、
はいはい、ね、はいはい、
ラスベガスは2800億円、
なるほど、半分以下
で、雇用創出効果は直接雇用でどちらも約9000人、でカジノの税収がシンガポールのマリーナベイサンズは約250億円、でラスベガスは約40億円、
あ、そうなんですか、
うん、
全然すごいね、経済効果、
延べ面積は全然違うからね、うん、だから投資額も違うし、
いやーすごいね、
うん、
ドラクエのあのカジノとは違うね、
違うよ、テンテンテンテンテンテンテンテンテ
ンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテ
ン、これはまたあれですな、難しい問題ですね、
うん、まあ、さっきIR って言いましたけど、うん、 インテグレイテドリゾート、この略を IR と言うと、
なるほどね、うん、だからその言ったらシンガポールを習うかどうなのかっていう話です
ね、うん、そうそうそう、
じゃあ規模的なもんか、まあ土地から言うとそこまで広くないから、まあそういうふうに、
いや敷地面積、
あそうか広いんか、
敷地面積はね60ヘクタール
だから余らしてるから、
そう
逆に言うとだから
甲子園球場15分
ラスベガス形式で行った方がいいのかもしれないっていうことね、うん、要は街全体で
そうそうそう、
こうバーッとあのカジノもありショーもありみたいな、
そうそう
そ
う、
そっちの方が楽しいけどな。
投資額が半端ないよ、ね、うん、9300億だから。
なるほどね、そのなんか最後の一桁でもいいから欲しいよね、
うん、で施設規模は総延べ床面積で100万平米
分から
んだからさっき言ったと思うんですけど国際会議場が1万2000人ぐらい入ったり、
うん、
展示場で10万平米だから宿泊施設が3000室ぐらい、で年会来場者数が1500万人、
うん、
で年間延べ利用者数が2480万人、だから日本の4分の1ぐらい来るんだよ、
なるほど、
人口の。
そんなビッグな、
そうだよ、
あのものがそこにできてですよ、どうこう扱っていくかですね。
そこなんだよね。
それこそもう空港がいるんじゃないかってぐらいで、
本当その通りで、だから今はだからそこに大阪の駅からピューッとね、海底トンネル掘ってある、
うん、
今現時点で。
あ、そうなんですか。
でもうつなげるだけなの。
なるほど、
うん、だからもう今はあのその人工島でもうあの大阪オリンピックの時に頓挫しちゃって何もないけども、つなげるだけで、もう金は昔使ってるからそこをつなげるだけだからうまく使わないといい、まあ、それが、まあ、メリットって言ったらメリット、
うん、
で年間売上4800億円、
うん、
って言ってるから、うん、まあまあの施設ですよこれ。
でかいですね。
でかいよ、ほんま半端ないと思う。
なるほどね、うん、そういうところにこう世界中から人が来るわけですか。
そうそうそうそう、
いやそれは大変なことですわ。
まあまあ要はか要は金使うけど、うん、要は金も儲かるなというところで、
うん、
まあカジノだからねこれ結構ね考えただけでも大変じゃない。
まあいろいろ問題点もありますよね。そのあのいろんな人も来るし、
うんうん、
それに伴っていい人も悪い人も来るし、ね、
いやそうだと思うわ、うん、
そういう問題点をどう、まあ、やっていくのか。
まずね、やっぱり一番大切なのがカジノができるから、カジノディーラーがいるんですよ。
ああ、なるほど。
だからちょっとね、
日本にいないやつや。
そう、だから日本にカジノがないから、
うん、
カジノディーラーっていう職業ってあまり雇用がないというか、
ね、
まあ、学校もあんまりないでしょ、
うん、
で今それに向けて5年後6年後のそのカジノディーラーを育てていかなきゃいけないから、
うん、なるほど、先
生はじゃあ、そういう、そうそう、学校ができてるんですよね。
じゃあ海外の人が先生で、まあ、ソウルにもあるしね。
そうそうそうそうそう、
まあ、呼べばいいよ、
ね、だからまあ海外からの人が、まあ、来ればいいんですけど、まあ、要はカジノディーラーっつったらテーブルゲーム、あ
のトランプマンみたい
な。そうそうそう、トランプマンみたいなゲームの進行をこなす花形の職業でしょ
トランプマン知ってんのかな今の若い人
で、そこから、はい、まあ、まずそういう人材がまず日本に入る、
はいはい、
それを育てていかなきゃいけない、うん、でディーラーになれるだけじゃダメでしょ、そのフロアパーソンっていうの
も、まあ、当然そうですよね、
うん、でピットボスだとか、うん、シフトボスだとかカジノマネージャーのようにこう昇進していって行かなきゃいけないし、まあ、そういうカジノ運営スタッフもいる、
まあ、まずノウハウがね、
うん、そうからカジノのマシンのエンジニアだとかね、
うん、
セキュリティをする人とかスタッフをするだけでもそれだけの人もいるし、うん、まあ、そういう人が少ないってことはやっぱり高収入ね、
うん、
じゃあ僕らみたいな一般のサラリーマンじゃなくて、うん、今思い切ってそういう分野に入って5年後にちゃんと高収入を得られるようなそういう考えを持ってる人もいるかもしれない、はい、若い人
は。なるほどなるほど、うん、そういう道もあるよという考え方ね。
あとはまあコンパニオンとかね、はい、やっぱりカジノはきらびやかな大人の社交場なんで、
うん、
まあある意味いろんな方から反感を持たれることはあるかもしれないけど、うん、やっぱり接客を担当するのはコンパニオンがいないわけにはいかないので、
うん、
どうしても若い女性が、まあ、全国から集まってくるんじゃないかと。
なるほど、ね、
あとダンサーとかね、
はいはい、そういうショービジネスみたいなものも、
そうそうそうそう、
あるんですね。
そのカジノに外国人の観光客も来るわけだから、
うん、
まあ、そういった観光産業に向けていろんな工夫をしていかなきゃいけないし、デメリットの部分 ですけど、うん、弁護士とか金貸しね。
あ、まあね、
やっぱりあのカジノにはまってしまったら、うん、やっぱりギャンブルにのめり込んでしまって、うん、いる人もここから出てくるので、ね、まあ、回数制限だとか収入の制限を設けてやっていかないといけないと、うん、パチンコなんかね、まあ、そこパチンコのレベルじゃないと思うよね、俺はね、カジノに行ったらね、
うん
うん、
なるほどね、
まあ、そんな人も出てくるし、プロギャンブラーも出てくるだろうし、うん、外国語の教師もいるだろうと、
うん、
まあ、このカジノができることでいろんな人材がいるし、いろんな人が、多様な人がいるから、うん、まあ、大阪っていうのは、まあ、いろんな人が集まってくるような 街になるだろうと。
なるほど、
うん、
たくさんの人種とたくさんの職業と、
そうい
ろんな、そういった迎え入れる体制がいりますよと。
そう、そのためには宿泊施設もいる、アミューズメント施設もいる、
いる
いるということで、もうこういうふうに考えれば、
なるほど、ね、
未体験像を我々は思い描かずに考えているのであれば、いや、これはもしかしたらですね、うん、日本の中でこの関西という土地に、なんであの外国人が来るかっていうところあるんですよ、
うん、
それはなぜかって言ったら、こういうさっき言った文化庁が来るっていうぐらい古く京都奈良っていう魅力的な日本も見れる、
うん、
はたまた大阪では、まあ、ある程度都市的なところで安く美味しいものが食べれて、さらに夢島の方でカジノができて、男の潮が見えたぎるような、こういうような興奮を味わえるエキサイトな街になれるんじゃないかっていうのがもう10年ですよ。
なるほど、だから開発とともにそういう、まあ、観光とか生活やそういったものを、まあ、ポテンシャル自体だからあると、
めちゃくちゃありますよね、
いうことなんですよね、
うん、だって東京は東京、やっぱり日本で一番大きい、うん、まあ、絶対勝てません、
うん、
だけど大阪はその周りがうん、いろんなね、うん、あの魅力的な都市がいっぱいあって、
ね、
はい、でそのメガロポリスに旅行するだけが旅行じゃないですか、うん、というようなところで、
うん、
まあ、こういう IR も起きまして、
うん、
大阪関西というのはですね、これから大きな変化を遂げていきますので、
うん、なんかすごいことになりそうな気がしますね。
ね、
あの決して広い地域じゃないんですよ、
ね、
関西って言っても車で端から端までそんな時間かかるわけじゃない、まあ、山の方行けば別ですけど、うん、まあ、神戸、大阪、奈良、京都ぐらいだったらね、うん、そんなに時間かからない、まあ、京都はちょっと多いかもしれないけど、
うん、
まあ、そのエリアの中でいろんなそういうことが、ね、できるっていうのはもしかしたらすごく魅力的なところなのかもしれないですね。
ね、
うん、なるほどね、変わりますな、これは。
大阪は変わりますよ。
香港みたいになるんじゃないですか。
いや、でも本当にそれぐらいマカオみたいな、うん、あんなカジノができれば、それだけにをするために来る人もいるし、
いますいますいますからね、
うん、全国からやっぱり泊まるところが南になってるから、みんな、
うん、
もうあっちの夢島の方に泊まってもらえばいいんですよ、
うん、
そしたらそっちで金も使う人もいて、こっちで金も使う人もいて、京都で金使う人もいて、奈良で金使う人もいてと分散するから、
まあ、都心はなかなかもうね、ホテル不足で売り場でもないですからね。
だからAirB&B とかね、
はい、
あるけど、
まあ、それでもやっぱりもう数が知れてるし、
そう、エアベッド&ブレックファースト、
うんうん、そうですね、
うん、
だそういう迎え入れるようなね、場所、大きな場所っていうのがすごく魅力なんじゃないですか、うん、
これがまあでも5年後ですよ、
うん、近い
2024年ですから、
あら、あっという間だ、
そこまで大阪に入れるんでしょうか、
ね、いやいや、まあそうね、いろいろあるんでしょうけど、
はい、
うん、
だろう、というようなことで、やっぱり考えさせられる、
あ、
というか考えていかなきゃいけない、自分の身の振り方もっていうところでしょうか。
なるほどね、いろいろ、
ね、
まあ、し、ね、まあ、知らずにずっとこう街が変わっていくのを見るのと、
うん、
まあ、少しでもちょっとこう知ってね、
うん、
いろんなことを考えて、
うん、
またやるのと変わるかもしれないですね、
うんうん、まあ、そんなようなところで。
なるほど、
はい、
いやいや、
あの未体験ゾーン
素晴らしい、勉強になりました。
え、
未体験ゾーンが本当に未体験ゾーン、
未体験ゾーンでしょ、
だったんですね。
そうですね、大阪なんで未体験ゾーンなんだって思ったけど、未体験ゾーンなんです
ね。ゾーンでしたね。
実は先のことはこういう風になるかもしれませんと、これが本当かどうか分かりません、信じるか信じないかは
あなた次第です、
三部さん次第ですけども、まあ、今のところ、まあ、こんな絵を描いて現実こうなるか分かりません、まあ、いろんな犯罪だとかね、
うん、
混雑が起きたりとか、うん、社会生活上はいろんなマイナスな面もあるかもしれないけれど、 まあ、こういったところでお金を生み出すような、うん、商売の街ですから大阪は、
はいはい、
うん、これが、まあ、やっぱり日本の中で一番今目覚ましい投資があるというところで、うん、
なるほどね、
皆さんちょっと分かっていただければいいなと思いまして、
あ、ね、
はい、
いや、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
勉強になりました。
はい、
いや、素晴らしい。
ありがとうございます、
はい、
どうもお疲れ様で
ございました。素晴らしい関西の、
はい、
未体験ゾーン関西ということで。
そうですよ、大阪なかなか知らない
まさかの国内という。
いや、某アジアの国を一生懸命勉強してたんですけど、はい、時間がかかる。
いやいや、まあまあいいんじゃないですか。
本当申し訳ない。
あの、日本じゃないとは言ってませんからね。
そうね、
まあ、いいんじゃないでしょうか。はいはい、あのね、まあ、我々も知らないこといっぱいありましたし、
うん、
まあ、これからもっともっとね、
うん、
まあ、学んでいかなきゃいけないですね、というところでしたね。
はい、
はい、いや、よかったです。はい、じゃあ、あの、ちょっとお知らせだけさせていただきたいなと思うんですけども、
はい、
あの、まあ、前回からも言いました通り、
うん、
絶負けグッズ、
はいはい、
好評発売中でございます、
はい。
皆さんも買ったんじゃないかなと。
いらねば
売り切れてるかもしれないです。
必要ないと
思う。いやいや、一生懸命作ってるんやから。
はい、
缶バッジですね、
うん、
クリアファイル、
うん、
ポストカード、
うん、
それぞれ販売中でございますので、
うん、
まあ、ホームページ見ていただきましたら、
うん、
写真等載せておりますので、
はい、
まあ、ぜひですね、うん、ご贈答を、こだれやったっけ、ご贈答だ、ご贈答品に、
なんでご想像になる
の。いやいや、日頃のお礼の、お礼にですね、あのハムにちょっと添えていただいたり。
いや、どちらかというと、もうあれはどちらかというと生類暴れぬ身の上で俺たちが買いそうだから寄付する感じで買ってもらうっていう、こういうイメージやからね。ご贈答品でもなんでもないから、だから言うたらガムの中のポストイットみたいな。
まあ確かにそうかもしれません、はい、まあということでね、
はい、
はい、お願いいたしますというところでございます。
はい、
であと、その通りメールとですね、
うん、
ツイッターのご紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、メールアドレスは負けられないぜ @gmail.com です。負けられないぜ @gmail.com で、ツイッターの方は、絶対に負けられないポッドキャスト公式でやっております。
うん、
ハッシュタグはひらがな4文字で、ハッシュタグ絶負けでくださいということで、たくさんね、ツイッターでも皆さん、ご反響もありがとうございます、
はい、
いろいろいただいておりまして、我々も励みに来ております、
はい、
のでまたよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
今回のお相手はワンダーと
斉藤さん
でした。負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの
アホやから
使命、
締
め。
アジラティーじゃないかな。諦めやかな。完全にトランスマン。
いや、もう007のもあれだって。カジロのライアルを見
たら。お前の夜。パラパラで見ましょう。島の夜。
でも変わるなよ、この島の景色。